もう一度 SRE 第79回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
お願いします。
よろしくお願いします。
では本題に入っていきます。
はい、
前回の振り返りからいきましょう。前回は 22.3 起動直後の低パフォーマンスとコールドキャッシュという話をしました。
はい、
はい、まあ、主にそのプロセスとかを起動したって場合って障害になりません、なりますよねっていう話です。
はい、
で、まず一般的に初期化処理って時間かかるよねって話が一つあって、なんか接続を貼るのにも時間かかったりするじゃないですか。であとは、特定のケース Java とかで Just in time compile、要するに処理を何回も何回も繰り返していくうちに本、どんどんどんどん処理が最適化されて、はい、それによってレイテンシーが減ったりとかするわけなんですけど、うん、そういう仕組みが前提になってしまっていると、うん、起動直後との処理スピードに差が出てしまいますよね。でそれも低パフォーマンスの理由になるよという話でした。
はい、
はい、まあ、なんかそんな感じでその起動したてのサービスとかプロセスをどういうふうにうまく立ち向かっていくかっていう話をいろいろしてくれた章ですね。
はい、
はい、で今日は 22.4 でカスケード障害を引き起こす条件になります。
うん、はい、
はい、まあ、なんか結構ですね、どういうシーンでカスケード障害が起きるかっていう話だけをしてる章なので分かりやすいと思います。はい、なのでサクサクいきます。
はい、
はい、はい、じゃあ1行目から。サービスがカスケード障害を起こしやすい場合、ドミノ効果を生じさせることがある障害がいくつかあります。このセクションではカスケード障害を引き起こす要素を見ていきましょう。
はい、
ということで何個かな、5個紹介されてます。はい、1つ1ついきます。
はい、
まず1つ目、プロセスの停止です。はい、うん、プロセスが止まってしまうと、利用できるキャパシティが減りますよね。
うんうんうん、
当然ですので、それが処理してたものができなくなっちゃうわけですから。うん、で、そうですね、タスクは死のクエリ。死のクエリっていうのは、プロセス中に障害を引き起こす内容を持つ RPC だったり、
うん、
クラストの問題だったり、アサーションの失敗だったり、あるいはその他のさまざまな理由で停止することがあります。うん、まあ、停止の理由はさまざまという話ですね。うん、死のクエリって面白いですよね。それが来たら絶対にプロセスが死ぬみたいな。いや、あるんですよ、たまに。
はい、そうなんです。
で極めて些細な出来事でさえもサービスを障害寸前にしてしまうことはありますということで、うん、はい、まあ、プロセスの停止はカスケード障害の原因になりうりますよという話。
はい、
で次がプロセスのアップデートですね。
はい、
はい、新しいバージョンのバイナリのプッシュやバイナリの設定の更新によって大量のタスクが同時に影響を受けるなら、それによってカスケード障害を引き起こせる場合があります。こういった状況を回避するには、サービスのアップデートのインフラストラクチャをセットアップする際、必要なキャパシティのオーバーヘッドを考慮しておくか、オフピークにプッシュを行うようにしてください。うん、同時にアップデートをするタスク数と、リクエストの量と利用できるキャパシティの状況を見ながら動的に調整していくというアプローチもあるでしょう。
うん、
はい。そうなんです。なんかこう、一気に、だって、お客さんのリクエストを処理しているプロセス、一気に、はい、アップデートしたらもうそれ大変なことになりますね。簡単にイメージつかなと思うんです
けど、
うん、
まあコンピュータリソースをその、
うん、
使うからって話ですね、更新の際に。
はい、
うんうん、
っていうのがあるので、まあ、ここも当たり前の話
かな
と。はい、はい、で次がロールアウトですね。うん、ロールアウトっていうのはもう SRE で何回も出てきたワードですけど、まあ、あのそのサービスを更新するためにどんどんどんどんその新しいバージョンに切り替えていくような、
うん、
そういう処理ですよね。はい、新しいバイナリ設定の変更、下位のインフラストラクチャスタックの変更といったことは、リクエストのプロファイル、リソースの利用状況や上限、バックエンド、その他の多くのシステムのコンポーネントを変更することになり、カスケード障害を引き起こす場合があります。はい、何か変更すると障害になると気もあるよという話です。
はい、
これも分かりやすい
ですね。分かりやすいですね。
はい、で、そういったことに備えて変更履歴のロギング機能を実装しておくべきであり、そうすれば直近の変更を素早く特定することに役立つでしょうと言っています。
はい、
はい、で、4つ目が自然な利用の増大。
うん、
はい、こうなんか利用サービスを実際に利用している中で、
うん、
なんかこうアクセスが急に跳ねたりとか、
はいはいはい、
利用の状況が変わるシーンっていうのがおそらくあって、
うんうんうん、
なんかそれがカスケード障害の原因になります。はいはい、サービス変更してなくて普通にプロセスも死んでないのに、ユーザーの動向によって変わることがあるよっていう話ですね。うんうん、はい、で5つ目が計画済みの変更、ドレーン、ターンダウン。まあ、これもさっきとにロールアウトに似た形で、変更をしたことによって、うん、 またキャパシティが変わったりとかってこともあるよという話ですね、はい。まずそんな感じで、まあ、5個ありますけれども結構似たようなものもあって、プロセスの停止とかプロセスのアップデートっていうのはプロセスのパフォーマンスを下げる、プロセスというか、リクエストに応えるキャパシティに影響のある変更作業ですよね、
はい。
それはあのカスケード障害が起きる原因になると、
はい、
過負荷になりやすいからっていうことですね。あとロールアウトは思いがけない障害が起きるきっかけになる、
はい、
ロールアウトとか計画済みの変更、変更にかかるものは問題が起きる、で経路が違うのは自然な利用の増大、
はい、
利用側の動向が異なるということですね、はい。で、変更済みの、あ、すみません、計画済みの変更のところだけ少し分岐があって2つに、はい、何でしょう、種類が分けられています、
はい。
で、計画済みの変更の一つ目がリクエストのプロファイルの変化ということで、これもなんか面白い例で、
はい、
バックエンドサービスはさまざまなクラスターからリクエストを受信することがあります、そうですね、うん、でこれらはロードバランシングの設定変更によるフロントエンドサービスのトラフィックの変動、トラフィックの構成の変化、クラスターのフル稼働といったことによって生じます、はい。でまたここのペイロードを処理するのに必要な平均コストもフロントエンドのコードや設定変更によって変化します。同様にサービスが処理するデータも既存ユーザーの増加や変化によって有機的に変化することがあります、うん、はい。で例えば写真ストレージサービスの1ユーザー1人当たりの画像の数やサイズはどちらも時間の経過とともに大きくなっていく傾向があります、
うん、
はい。そうですね、なので、うん、そういった例えば Google フォトとかだと思うんですけど、うん、この Google の例で言うと、そうユーザーあたりのデータが確実にどんどん増えていって、うん、サービスを提供した時から絶対にこう利用量は増えていく
んですよね、
はい。そういったものは、プロファイルの変化として想定しなきゃいけないという話、
うん、
でもう一つがリソースの制限ということで、クラスターのオペレーションシステムの中にはリソースのオーバーコミットが可能なものがあります。オーバーコミットって何か分かりますかね、
うん、なんか、当初の計画元々の計画よりも多く処理できるような設定がされてる、
そうです、
みたいな話でしたね。
そうです、そうです。なんかこう Google の場合だとその CPU とか、うん、タスクっていう単位だったと思うんですけど、
うん、
メモリとか CPU リソースを一緒くたに、抽象化して貸し出すことができるんですよね、はい、うんうん、基盤側は実は10コアしかないけれども、プロセス側は全員がフルで使っちゃうと20個を使えるみたいな環境を設定してたりもするということなんですけども、そういったオーバーコミットが可能な状況で、なんでしょう、 CPU っていうのは大体可能なリソースなんで、マシンの中には CPU に多少余裕があるものもあると。で CPU の負荷のスパイクの際セーフティーネットとして役立つことがそれはあり得るんですよね。だから1コアを使ってるって言っても、
うん、
各サービスで 100% 使うことってあんまりないじゃないですか、はい、なんか 20% 使ってる、うん、50% 使ってる、でそれの合計がオーバーコミットになっていないっていう現状もあったりするんですが、うん、それをセーフティーネットとして頼るのは良くないということを言っています、
うんう
ん、はい。なんでオーバーコミットをするの自体は多分ここは咎めてないんですけれども、
うん、
なんかそれを頼りにセーフティーネットとして扱ってはいけないという話をしてますね、うん、はい。なので、ロードテスト、これはね、最後は負荷テストを行う際にはリソースは確保された範囲内でのみ使用してくださいということを言っているので、まあ、結局そのオーバーコミットしている環境でもどの程度使ってよいかっていうのを判断してオペレーションしましょうということを言っているんじゃないかなと思います、うん、はい、
はい、
うん、まあ、そのところですかね、
はい。
で、ここは 22.4 は終わり、
うんうん、分かりやすかったというか
非常にこうサクサクいける
いける内容でしたね、
ですね、
はい。
なので 22.5 までいってしまいます、はいはい。 22.5 はカスケード障害に備えるためのテストです、
うん、
テストね、
テスト、はい、
はい。サービスに障害が発生する様子は原理原則からでは予測が極めて困難なことがあります、
うん、
そうですよね。なんかここが問題起きたら何が起きるかっていうのはなんか当たり前のことを言えるけど、実際やってみないと分かんないって話がありますね、
はい。
でこのセクションではサービスがカスケード障害を起こしやすいかどうかを調べるためのテスト戦略について書きます。さまざまな状況下においてもサービスがカスケード障害を起こさないことを確認するには高負荷時のサービスの挙動を確認するためのテストを行わなければいけません、
うんうんうん、
はい。 なのでカフカの章でも、
はい、
この負荷テストの話ちょっと出たんです
けど、出ましたよね、確か
そこにも似てますね、
うんうん、
はい、でまずはじめに、この章 22.5 では何を話すかっていうと、一つ目普通にカフカの話をします、
はい、
でカフカをした時にバックエンドどうなってるかって話をバーッとするんですね、
はい、
でその後に 22.5.2 で、クライアント側はじゃあどうなってるか確認しましょうって話、はいはいはい、であと 22.5.3 では、またちょっと経路の違う優先度の低いバックエンドをどう扱うかっていう話をして終わるんです、はいはいはい
ね、
はい、なので 22.5.1 の、負荷テストの話は結構過去の、
うん、
あのエサリボンの内容にちょっと似てるかもしれない、
うんうんうん、
なのでこれもサクッといきます、
はい、
はい、じゃあ、まず1行目から、高負荷の下でサービスの挙動を理解することはカスケード障害を避けるための最も重要な最初の一歩でしょう。そうですね、過負荷に陥った時のシステムの挙動を知ることは長期的に修正を行っていく上で技術的に最も重要なタスクを判断するために役立ちます。少なくともこの知識があれば緊急事態に生じた場合にオンコールエンジニアがデバッグの手順を自力で考える際に役立ちます、うん、まあ、知っておいて損はないという話ですね、
うん、
でテスト対象のコンポーネントは障害が起こるまで負荷をかけましょうと。典型的には負荷が増大していってもコンポーネントはリクエストを処理できる範囲まで、範囲を超えるまでは処理を継続してくれるものですと、
うん、
はい、でここで重要なことを言っていて、理想的にはどういう挙動になるべきかという話、
うん、
で言うと、上限を超えた負荷に対してはエラーを返すか品質を落とす、
はい、
レスフルデグラデーションっていうね、はい、いう言葉でなんか説明がありましたけど、うん、品質を落として結果を返すようになるものの、問題なく処理ができるリクエストのレートが大きく下がらないようにするべきです、
うん、
なんか前も話しましたよね、100キャパシティがあって、
はいはい、
101のリクエストが来た時に全部死んでは話にならない、
うん、
その1を拒否して100をずっと成立させたり、
うん、
2000来たとしても2000をリクエストさせなかったり、
うん、
100のリクエストのクオリティをちょっとでも落としてでもきちんとリクエスト返し続けるべきだっていう話をしたと思うんですけど、うんうんうん、まあそれの復習ですね、
ここは、はい
はい、で、それが理想なんだけれども、カスケード障害に対する耐性が極めて低いコンポーネントは過負荷になるとクラッシュしちゃったり非常に高いレートでエラーを返し始めたりします、
はい、
そうですね、それに対し優れた設計を持つコンポーネントはある程度のリクエストを拒否しながら生き続けることができます、
うん、
はい、なるべき姿をここで示してくれてます、はい、でロードテストはどの時点で障害が発生するかも明らかにしてくれます、はい、でこれはキャパシティプランニングのプロセスにおいても欠かせない知識です。でこの知識があれば回帰テスト最悪の場合の敷地に備えたプロビジョニング利用度と安全マージンのトレードオフが可能になります、
うんうんうん、
はい、でキャッシュの影響で想定されるレベルまでに負荷を徐々に上げた場合と一気に上げた場合で結果が異なる場合があります、
はい、
うん、負荷が徐々に変化するパターンと突発的に上昇するパターン両方のテストを検討してくださいと、はい、言ってますね、
うんうんうん、
で一旦上限を大きく超える負荷がかかってから通常の負荷に戻った場合のコンポーネントの振る舞いも見ておきましょうと、はい、こうしたテストは以下のような疑問に答えてくれます。2つ上がっていて、1つ目、デグレーデッドモードに入ったコンポーネントや高負荷の元にあるコンポーネントが人間の介入なしでデグレーデッドモードから抜けることができるか、
うんうんうん、
はい、デグレーデッドモードっていうのは縮体運転なんで、
はい、
まあ、ちょっとクオリティが下がったり、
はい、
1つ特定の機能が使えないみたいなところから自動で復旧しますかっていう話ですね、
はい、
でもう一つがカフカで複数のサーバーがクラッシュした場合システムが安定を取り戻すためにはどの程度の負荷をドロップしなければいけないのか、
うんうん、
これも実際に起きてからやると、
うんうん、
落としすぎちゃったりするんですよね、はいはい、サービス、
うんうんうん、
過去僕がやったことある、ま、もうだいぶ前です、10年以上前とかになりますけど、
はい、
もう0100みたいなオペレーションしたことあって負荷を高負荷になっちゃったから一旦そのアクセスが収まるまで全部アクセスドロップしてくださいみたいなことを言われてやったこととかもあるんですよ、ね、でも多分それは望ましい状況ではなくて、本来システムがさばけるキャパシティというのは絶対ありますので、
はい、
それを確保しながらリクエストをドロップすべきなんですよね、
うん、
はい、じゃあそのドロップするなんだろう、本来システムの安定を保ちながら ドロップする手法ってどういうのがあるかっていうのはもうこの時やっとかないと、
はい、
もう僕のその10年前の経験の時のように、うん、もう分かんないから一旦システム壊れないようにするために落としといて
って
ことになりかねない
と、うんうんうん、そういうことですね、
はい、
はあ、
まあ、そんなところですか。まあまだ続きますね。でロードテストの対象がステートフルなサービスの場合、状況によって挙動が変わるものですね、
はい、
の場合やキャッシュを使用するサービスの場合、ロードテストは複数のやり取りにまたがって状況を追跡したり、高負荷に状況、あ、高負荷時に状態やキャッシュの内容が適正かをチェックしたりしなければいけません、
うん、
そうですね、
うんうん、
非常に繊細なんですよね。なのでこうあの負荷テストっていうのは、はい、これらはしばしば微妙な並列処理のバグによって影響を受ける部分ですと言ってますね。でコンポーネントごとに障害が発生するタイミングが異なる場合があるので、それぞれのコンポーネントのロードテストは個別に行わなければいけないことを覚えてください。そうですね、はい、なんか DB が過負荷になるケースと Web サーバーが察知ってしまうケースっていろいろあるんですよね、はい、なのでそれが Web サーバーが高負荷になっていることだけを調べればいいわけではないんですよね、はい、それぞれのコンポーネントに対して状況を把握しておくべきですと言っています。まあ、などこの過負荷になった時を想定して頑張ってちゃんとテストしましょうと言ってるのがこの 22.5.1 です、はい、うん、で結構過負荷の時に、過負荷の章の時に話してたあるべき姿みたいなのがここで復習されてるなとも思いますよね、うん、はい、まあ、多分この 22.5.1 で言いたいのは、分かりました、カスケード障害の対応やりますってなって、うん、じゃあテストしましょうってなった時に高負荷の時にどんな挙動するかを調べましょうと一言で言っても何すればいいかっていうのが割と曖昧になってしまいますよね、
うんうん、そうですね、
ちゃんとやるのはこのぐらいやるんだよってことを示してくれている証拠だと思います。もういろんなコンポーネントに対して負荷かけなさいとか、負荷のかけ方も徐々にと、うん、一気にっていうので違うとか、負荷をかけて生きる死ぬだけじゃなくてどういう挙動になるかっていうのを知りなさいとか、
うん、
負荷かけ終わった後にどう戻るかも見なさいであるとか、
うんうんうん、
なんか普通に負荷テストをやるだけでは、やるって言った時には全員が全員思いつかないような、はい、手法とか切り口について細かく研究してくれているので、うんうん、これは結構非常参考になるものかなと思いますね、うん、なんか負荷テストの場合ってなんかいろんな目的があるんですよね。どのぐらいキャパシティさばけるんでしょうかっていう視点で、はい、負荷テストをやる場合ってその想定キャパシティさばけることを確認したら終了になったりするんですよね、はい、うんうんうん、でも今回言ってるカスケード障害の対応の負荷テストっていうのは障害が起きるまで負荷をかけようってことなので、はい、これまた切り口が違うんですよね、
はい、
なので実際自分がどの目的に沿って負荷テストをやるかっていうと負荷テストやるかによって確認することは違うんですけど、
うん、
まあ、カスケード障害に対する対応する上ではものすごく参考になる、
なる
し、ね、Google 特有のコンテキストではないのでこれって、
うんうん
うん、めちゃめちゃ学びがあるんじゃないかなと思います。
なるほどな。この時に、うん、まあ、ちょっとここにも書いてない話になっちゃうんですけど、
はい、
あ、でも観察してがない、観察しましょうって話じゃないですか、うん、観察するっていうためにはそのいわゆるモニタリングがちゃんとされてないと、
はい、
観察もクソもないみたいな気持ちになったんですけども
です、ね、
そこはモニタリングちゃんとされてるという前提でこの話がずっと続いてる感じですよね。
そうです、そうです。なので、うん、実際負荷テストやるときにモニタリングが不十分な場合もあって、その時はモニタリングツールを入れるところから始まります。
ああ、そういうこともあるんですね。
全然あります、全然あります、
うん、その取りたいメトリックスがちゃんと取れてなかったりとか、
はい、
挙動まで終えるようなモニタリングになってなかったりとか、
そうです、
そういうことですかね。
そうです、そうです、
うんうん、
あとは負荷テストツール側で、
はい、
集計する部分もありますよね。
あ、そうなんだ。
でも多分ここで言ってるのはそれにとどまらず内部の状況をきちんと確認しようってことなので、
はいはいはい、
より詳細なモニタリングを想定してるんだと思います。
なるほどね、
うん、
負荷テスト側で分かるその情報っていうのは、うん、その内部で取るようなメトリックスとちょっと違うんですか？
あ、違います。内部がよくわからない状況でも測れるものになるので、リクエストの応答スピードであったり何件さばけたであったりとか、
はいはいはい、
きちんとそのバックエンドまで行ったリクエスト返ってきて、レスポンスの正常性であったりとか、
はい、 なんか外形監視に近い話
ですね。そう、ブラックボックステスト的に確認できることしか取れない
ん
です よ。でも多分この章で言ってるのはその内部の挙動の話なので、は
い、そうですよね。
例えばなんかリクエストが帰らなくなったって言った時に、それは高負荷で死んでしまったのか、それともプロセスの最大数の上限に当たって単に死んじゃったのかとか、内部はいろんなことが起きるわけじゃないですか、
はい、
などなど、
はいはいはい、
があるかなって気がします。
いや、なんかそのモニタリングもすごい難しそうだなっていう感想になったんですよね。
そうですね。なのでどの辺が問題になるかを結構知った上で、
はい、
モニタリングを仕込まないと、闇雲に仕込んでも見る場所増えるだけなんで、結構この辺は負荷テストの知見とかは重要になるかなと思いますね。なんか負荷テストってこう負荷をかけるのは簡単なんですけど、
はい、
それを価値のあるレポートとして作り上げられるかとかってなると、
はい、
本当に専門性の高い業務の一つかなと思います。
なるほどね、
はい、
いやなんか前回の話でそのリクエストは上から下までこう流れていった方がいいよねって話があったんですけど、
うんうん、
でも、エラーだと戻ってきて横に投げてみたいなことが発生するみたいな話を してたじゃないですか、
はい、
じゃあそれをモニタリングちゃんとしようと思うとなんかすごく大変そうだなと思ったんです
よ、はいはい、
でもここには全然モニタリングの話が出てこなかったんで、なんかそこの大変さってどんなもんなのかなって思って質問したいっていうのが背景になります。
そういうことです
ね、はい
はい、なので結構そのオブザーバビリティのテキーワードで、
はい、
あのいろいろなツールが出てたりすると思うんですけど、そういうツールを使うとリクエスト一つに対して ID が振られて、その ID がきちんと追跡できるようになってて、
うん、
リクエスト単位でどういうふうな経路をたどったかも見れるし、あとはその内部のプロセスの状況、もっと詳細にメモリーどのぐらい使ってるかとか、
うん、
どの処理で詰まったとか、
うん、
アプリケーションのプロファイラーとか使ったらその関数のどの処理で詰まったとかっていうのも分かったりするようになるので、そういった知見を使いながらもいろんなものを仕込む、はい、ということになるんじゃないかな。
なるほど。
大変。
あれ大変っていうのがよく分かりました。
さてさ、大変、あの楽しちゃうとあんまりこう意味がないというか、
はい、
このぐらいは負荷かけられましたで終わっちゃうんで、
はい、
なんかそうそうそう、
そうするとこのぐらいのキャパシティはできそうですみたいなぐらいの情報しかないってことですもんね。
そうです。応答速度が早まりましたとかキャパシティはこのぐらいですとかっていうだけであれば負荷をかけて別にモニタリングとかそこまで仕込まなくても負荷テストツールの情報だけ整形すればいいんでいいんですけど、はい、今回は障害を想定したものなんで、
はい、
もっともっと細かくモニタリングする必要があるっていう感じですね、う
ん、なるほど。はい、ありがとうございます。
じゃあ次いきます。
はい、
22.5.2 一般的なクライアントテスト、はい、ここもカフカの時にやった話がほとんどなんで避けていくんですけど、うん、主要なクライアントがサービスをどのように利用しているかを理解しましょう。例えば以下のようなことを知っておくべきです。まずサービスダウンしている間にクライアントが処理をキューイングしているか、まあ、ダウン状態で過去のリクエスト捨てないで、
はい、
待ってられるかって
ことですね、うんうん、
あとはエラーが発生した時にクライアントはランダム化された指数的バックオフを使用するか、バックオフっていうのはその処理復帰するまでの待ち時間のことなんで、うんうん、なんか前ありましたよね、ランダムでスリープを入れて、
うんうんうん、
ブラウザ側、ね、だからフロントエンド側でそれを制御しちゃう、
はい、ありましたね、
はい、でそのランダムの係数っていうのを実はいじれてみたいな、
うんうん、
そういう仕組み入れておくと、リクエストがリトライ地獄になって、
うんうん、
3倍から10倍とかに増えていくことを防げるって話がありましたよね。
ありました
ね。まあ、それの話。あと3つ目が大きな負荷を生じさせる可能性のある外部要因。例えば脆弱性として外部から引き起こされたソフトウェアアップデートによってクライアントのキャッシュがクリアされるっていう問題がクライアントに存在しないか、
うん、
はい、なんかブラウザキャッシュとか使ってる場合とか、
はい、
あとなんだろう、アプリ内部のキャッシュの話とか、
はい、
なんかクライアントの環境によってそれがクリアされちゃった時にものすごい大量のリクエストがいくことになると思うんですけど、うん、
はい、
そういった問題が起きないかとかっていう話ですね、うん、はい、っていうのは確認しておきましょうと言っています。
はい、
はい、で最後 22.5.3 重要度の低いバックエンドのテスト、はい、重要度が低いという話で、ここで具体的に話されているのは、例えば必須の要素っていうのはクエリの結果、どういう欲しい情報を返してくれる処理ですよね、うんうん、でそうではない要素っていうのは、例えば Google Docs で言ったらスペリングのサジェスチョン、
うん、
高村って言ったら成り道が出てくるみたいな、
はいはいはい、
ちょっとそれ主語でかすぎます、ね、はい、なんかこうサジェストしてくれるものってたくさんありますよね。
あります
ね。それなくても文章書けるじゃないですか、
はい
はい、なのでそういう必要と必要じゃないもの、必須か、はい、必須じゃないかっていうところを切り分けて、
はい、
必須ではないものについてはその処理が、大きくパフォーマンス低下しても他のリソースに影響がないようにしましょうと言ってるのがこの内容ですね、
うんうん、
まあそれはそうですよね、
はい
はい、まあなんか前シェダブルなんとかとかなんかそのリクエストの本当に重要度ごとにリクエストを落とすとか落とさないとかっていうのもあったじゃないですか、うん、カフカの時にクリティカルがあって、はい、覚えてます ?4 段階
ありましたね、は
い、
ありました。
重要度によってリクエストを通したり、弾いたりしようみたいな、それに結構似てますよね、
うん、
これも、
うん、
はい、あれはリクエストベースで、重要度を決めてそれに基づいてリクエストを処理したり落としたりしようって話なんですけど、
はい、
ここは処理する側にも重要度を決めた上で、
はい、
それは重要な処理から切り離せるようにしとこうという話なので、まあ、似て非なるというか両方やるとより重厚になるという
話
な
んですね、うんうんうん、
はい、という工夫もしましょうということでした、
はい
はい、はというわけで 22.5 もこれで終わり、はい、カスケード障害に備えるためのテストは まずテストをきちんと細かくやりましょうという話、うんうん、あとクライアント側の挙動で書くかなった時の状況も見ておきましょうという話と重要度の低いバックエンドは切り離せるようにしておきましょうという3つでした、
うん、
はい、今日は一旦ここまでです。
はい、ありがとうございます。
はい、
確かに今までのちょっとこう復習的なニュアンスもある内容でしたね。
はい、
いや面白かったな。でも面白かったのはやっぱりモニタリングの周りの話なんかはここに書いてない内容だったので、うん、僕は聞いてて面白かったです。
あ、よかったです。なんか質問がないと僕も話すことがないなんで、はい、で次回で多分この22が終わりそう。
あ、やっ
なのでまた次回も楽しみにしていただければと思います。
次回終わると22が終わって、
いやその後がね、もうやばいんですよ。分散合意システムの話始まっちゃうんで、ここでユーザーが途絶えてこのポッドキャストが終わる可能性があると。
これ23章はずっとやばいやばいっていう風に聞いてましたけど、はい、その23章がようやく出てきた
んです。出てきたってことです。始まる、このポッドキャストが始まる前から危惧してた内容でございます。僕も予習にいっぱい時間をかける必要がある。頑張ります。
はい、
はい、じゃあ今日は終わりで、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。